練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成26年7月第193号声の区議会だより第142号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。この声の区議会だよりはカセットテープ版とレイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成26年第2回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、区政を問う一般質問の用紙。3番、声の区議会だより、展示版区議会だよりのご案内。4番、議決した議案。5番、議員表彰。6番、三審。7番、会派別議員数及び政府幹事長等名簿。8番、区議会の構成。9番、定例会の開催予定。10番、後書き。以上の順にお伝えします。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。カセットテープ版は転送方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。レイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは平成26年第2回定例会の概要です。議会の構成が新しくなりました。議長、副議長、各委員会の委員を選任。議長、村上悦恵。副議長、柳沢よしみ。平成26年第2回定例会は、6月2日から20日までの19日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、区政運営に臨む基本的考え方、区政の主要課題、区政運営の新しいビジョン作り、区の執行体制の強化などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区副区長定数条例の一部を改正する条例、練馬区立美術館条例の一部を改正する条例など26議案が提出されました。議員からは、区外施設への議員派遣についてなど2議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。最終日の本会議では、小泉純次議長、吉田由里子副議長の辞職に伴い、議長及び副議長の選挙が行われ、議長に村上悦恵議員、副議長に柳沢よしみ議員をそれぞれ選出しました。会議の開催状況です。6月2日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等。3日火曜日、4日水曜日、 5日木曜日、本会議、一般質問。6日金曜日、常任委員会、5委員会。9日月曜日、特別委員会、4委員会。10日火曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、4委員会。11日水曜日、12日木曜日、13日金曜日、議会運営委員会。17日火曜日、常任委員会、5委員会。18日水曜日、特別委員会、4委員会。20日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成26年第2回定例会の概要でした。区政を問う一般質問の要旨をお伝えします。平成26年第2回定例会の一般質問は6月3日、4日、5日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をお伝えします。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、西武新宿線連続立体交差事業の早期着手を。練馬区議会自由民主党、小林貢嗣の質問です。区長の区政運営に対する基本的な考え方について、区の諸課題解決に向けた決意を。
地域の実態を把握し、区民と積極的に意見交換を行い取り組みます。
新しいビジョンと現在の長期計画との関係は。
新ビジョンは10年先を見据えた区の総合的な施策に関する基本計画です。
副区長の増員と事業部制の廃止について、副区長の役割分担は。
経歴による適性や組織の関連性などを考慮して決定します。
区の実現可能なエネルギーについて、区としての可能なエネルギー計画の策定を。
地域特性に応じた計画策定に向けて検討を開始します。
外部人材活用並びに女性の登用について、参与登用の具体的内容を。
行政経験や指揮権のあるものを任用します。
若手職員の活用の取り組み内容は。
新ビジョン策定にあたり活用します。
放送資格を持つ法律実務課の採用後の状況は。
訴訟などトラブルの未然防止や法的課題への職員の対応力の育成などが図られています。
非常勤の専門委員や経理や財務の専門家の具体的な活用と成果と今後の考え方は。
公認会計士を行政評価委員会などで活用します。さらに活用を検討します。
自衛隊 OB の防災対策分野への活用の検討状況を。
現在協議中です。
区内民間事業所での女性の就業促進と区政運営への女性の登用や活用、女性管理職などの受験者や承認者の増を。
女性の就業を促進します。管理職選考などに挑戦できる環境を推進します。
障害者スポーツについて、障害者スポーツを支える人材育成を。
指導員養成講習会の開催などで確保します。
障害がない方の障害者スポーツ体験を。
体験会を通じて普及と啓発に努めます。
外郭環状道路と外環の2地上部街路などについて、外環の早期完成を。
国や都に強く働きかけます。
外環の2の地上部街路整備を積極的に。
整備推進に取り組みます。
新交通システム LRT、BRT の活用などを。なお、LRT、BRT とはライトレールトランジットとバスラビットトランジットの略。低床の路面電車やバスなどを活用した新交通システムのこと。
引き続き検討します。
西武新宿線の連続立体交差事業について、野方駅以西の鳥塚線鷺宮駅の進捗と区内全区間の立体化に向けた取り組みは。
早期立体化を都に働きかけます。
大江戸線の延伸について、具体的な取り組みと、都庁出身の区長の決意を、
都庁の勤務経験も活用して早期の事業化を目指します。区民一丸で取り組みます。
練馬区議会自由民主党、小林光の質問でした。次は、新区長のもと、新たな練馬の構築を。練馬区議会公明党、田代高美の質問です。区長の基本姿勢について、若手職員の育成は、
想像力向上研修を実施します。
保育事業への民間参入と、区立保育所の業務委託拡大、学童クラブの待機解消を、
私立認可保育所の誘致などを促進し、区立は委託を拡大します。学童クラブは全児童対策が必要です。
介護と仕事の両立は、
国全体での取り組みが重要です。
大江戸線延伸の実現を、
先頭に立ち早期事業化を目指します。
外環の2の動きに合わせ、西武新宿線の立体化と上石神駅の街づくりを、
街づくりを進め早期実現を都に働きかけます。
都市計画道路の整備について、買収しやすい仕組みづくりを、
国や都に要望します。
都市計画道路の整備効果は、
交通事故の減少やバスの導入空間などです。
防災の観点から整備促進を、
整備を推進します。
整備率の低い西部地域から重点整備を、
都や隣接区市と連携して推進します。
医療費適正化の取り組みについて、データヘルス計画の区の取り組みと医療費削減目標の設定を、
区の方針を計画に位置づけます。平成28年度医療費の伸び率を対平成23年度比で 2% 抑制することが目標です。
国保データベースの先例であるクレッシュのシステムの早期導入を、システム導入により他の施策の充実を、
取り組みます。
認知症対策について、地域全体で支えるため、個人情報保護より命の保護を、
研究します。
仕事と介護を両立できるケアラー支援を、
手帳方式の連携ツールの活用を検討します。
タッチパネルの活用とデュアルタスク講座の開催を。なお、デュアルタスクとは、2つのことを同時に行うこと。計算など脳を使う活動と、有酸素運動など体を使う活動を同時に行うことで、認知症予防の効果があるとされている。
タッチパネルはイベントで利用を促進します。講座を実施し、さらに検討します。
情報集を作成して、区民に周知、普及啓発を。
地域支援情報集を検討中です。
働きながら子育てできる環境整備について、駅周辺の保育施設との送迎システムを
検討します。
女性の働き方に合ったサービスの拡充を、
受け入れ体制の整備などを図ります。
子育て支援を柱として、女性が活躍できる取り組みを
強化します。
教育について、教育委員会の改革と取り組みを、
練馬で教育を受けてよかったと思える学校教育に取り組みます。
理科離れの対策は、
研修などにより理科授業の充実などを図ります。
中学の理科教育と専門の科学者による実験教育を
拡充に努めます。
子ども科学館の設置を
調査研究します。
日本科学未来館などの活用を
校外学習などで利用します。
練馬区議会公明党、田代高美の質問でした。続いて、子育て、高齢者、障害者に優しい街づくり。練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問です。トップセールスについて、区長の考えを、イメージアップを図る広報戦略は、
内外に区の魅力を情報発信し、戦略的な広報展開でイメージアップを実現します。
区立施設の改修・改築、スケジュールと一層の活用は、国の公共施設等総合管理計画との関係は、
新ビジョンと次期改修・改築計画で対応します。
まちづくりについて、ぬくい・富士見台地区、不燃領域率の危険度と公園などの用地の確保は、
現在 46.3%、地域の協力で 70% を目標にします。
公園・緑地の整備の進捗と、優先区域外の整備促進を、
2年開園し、3カ所着手しています。都市計画を定め、事業化しています。
脳の風景、育成地区制度の検討状況や、地区指定の具体的なスケジュールは、
高松地区を検討し、今年度指定に向け、都と協議しています。
災害対策の充実について、練馬区地域防災計画の具体的な見直し内容、 必要性とスケジュールを。
被災者台帳の作成などを見直します。11月に素案、年度末に計画決定して実効性を向上します。
他の計画などへの影響と周知は。
関連計画などを見直し、パンフレット作成などで周知します。
高齢者施策について。超高齢者施策の取り組みは、
地域包括ケアシステム構築に取り組みます。
高齢者相談センターの機能強化を、
地域ケア会議の充実などで図ります。
人材確保事業の取り組みと担い手の環境整備を、
面接会の充実などを図ります。マッチング機能の条件整備を進めます。
地域医療の充実について、病床機能の具体的な議論と再編を、地域完結型医療の構築を、
急性期から在宅療養へ切れ目なく医療提供する仕組みを構築します。
在宅療養の推進と研修などの取り組みは、
在宅療養推進協議会の取り組みを周知します。
順天堂大学練馬病院の増床と医療機能の拡充について、新施設の整備と拡充を、
早期着工に努めます。
配偶者暴力の防止、被害者支援について、被害者に寄り添った支援と、関係機関などとの連携を、
身近な地域での相談を行い、関係部署、地域と連携し支援します。
子ども・子育て支援・新制度、閉鎖が予想される幼稚園の状況は、
現在影響は現れていません。
幼稚園の認定子ども園への移行と支援及び預かり保育の充実を、
認定子ども園への移行支援を検討します。預かり保育の拡充を図ります。
今回の計画の理念と、在宅子育て家庭への支援の具体化を、
すべての子育て家庭の支援充実を計画の中で具体化します。
練馬区議会自由民主党笠原光三の質問でした。代わって高齢者障害者が安心できる福祉の充実を、練馬区議会公明党西野光一の質問です。防災対策について、中高層住宅防災対策ガイドブックを活用した防災対策を、
地域ごとに開催する防災講座などに活用します。
大型民間マンション組合との災害協定を締結すべき、
帰宅困難者対策が必要な地域の状況などを調査し検討します。
災害時の安定的な燃料確保のための協定再締結を、
協議が整い次第協定を再締結します。
オープンデータの推進について、区が保有する公共データの利活用をすべき、公開されている全区政情報を二次利用可能にすべき、
利活用は有効と認識しています。課題などを整理し取り組みます。
災害時に有用な情報整備と公開を、
環境が整い次第情報化基本計画に位置づけ取り組みます。
にぎわいの街の創出について、観光協会に民間を入れ、シティプロモーション活用を、
事業者の発意を区が支援し、町の魅力を創出します。
横浜の叱るべき場所にアンテナショップの出店を、
宣伝効果や採算性などを踏まえて調査研究します。
障害者福祉計画について、多様なニーズに対応する相談体制の整備を、
身近で相談できるネットワークを強化します。
障害者雇用の推進を、
区が率先して雇用に努めます。
デスパイト体制と、親なき後の施策を次期計画に、
必要な支援を把握し施策体系に位置づけます。
地域バランスを考えた福祉園の整備を
検討します。
高齢者の入居支援について、持ち家のない高齢者の居住環境の把握を、
高齢者基礎調査で把握しています。
区の居住支援制度を見直し、連帯保証サービスを含めた高齢者賃貸安心入居制度の整備を、
保証期間を増やすなどの制度の充実を検討します。
外出時の子供の安全対策、ベビーカーマークの普及を、
ポスターなどで周知します。
幼児健診時に自転車安全利用の周知と出張講習会の開催を、
保育園などでの実施を検討します。
警察と連携し、妊婦のシートベルト着用推奨を、
警察と連携し、正しい知識の普及啓発を強化します。
インターネット依存対策、小中学生のインターネット依存実態調査の実施を、
学校などと調整し実施を検討します。
メディアとの向き合い方の啓発活動を、
関係部署と連携し効果的な取り組み方法を検討します。
小学4年生から情報モラル講習会の実施を、
実施を検討します。
情報モラルとコミュニケーションを学ぶ合宿事業の実施を
先行自治体を参考に調査研究します。
練馬区議会公明党西野光一の質問でした。今度は中産期小児救急災害医療の充実を日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について、集団的自衛権行使容認は憲法9条なくし戦争する国にすること、区は声を上げ行動せよ。
国政の場で論議を尽くすべきです。
消費税 10% 増税の中止を求めよ。
国の動向を注視します。
原発再稼働を差し止めた福井地裁判決への認識は、
区は判決内容にコメントする立場にありません。
国に原発ゼロを求めよ。
考えはありません。
国の言いなりをやめ、福祉の増進の立場に立て、
区民全体の利益という観点に立ち、総合的、効果的に施策を推進します。
医療問題について、練馬に大塚病院の分院を作れ、豊島医療公社病院の NICU 再開を。なお、NICU とは、ネオネイタルインテンシブケアユニットの略、新生児の集中治療室のこと。
考えはありません。なお、順天堂練馬病院に周産期センターを整備します。
光が丘病院に周産期連携病院の指定を。
光が丘病院と協議中です。
小児医療、小児救急充実のため、専門医師配置の病院を増やす援助を。
都の状況を注視し、必要な支援策を検討します。
区内全病院で小児初期救急を実施し、夜間対応の援助を。
小児科医が少ない現状では困難です。
災害拠点機能を持つ新病院を大泉地域ほか6カ所に。
増設より各医療機関が役割を最大限発揮することが重要です。
災害医療重点整備計画の策定を。
医療提供体制を地域防災計画に反映しています。
教育委員会改悪について、教育委員会の独自性を奪い、侵略戦争美化の愛国心教育と異常な競争を押し付ける法改悪についての認識は、
教育行政の責任を明確化し民意を反映します。
国に法案反対を求めよ。
教育委員会と意見交換し、区民に信頼される教育行政を推進します。
防災対策について、耐震補強助成事業の拡充を。
制度の周知に努めます。
特定緊急輸送道路沿道建築物への耐震助成の継続と条件緩和を国と都に求めよ。
すでに補助期限の延長を要望しました。
住宅リフォーム助成制度を創設し、耐震改修助成事業と併用できる仕組みとせよ。耐震改修助成の助成対象に新耐震基準以降の建物も加えよ。
考えはありません。
出火防止対策について、家具の転倒防止や落下物防止の対策強化を。
防災学習センターや地域の訓練などで啓発を強化します。より効果的な転倒防止器具を斡旋します。
感震ブレーカー設置助成を
検討します。
初期消火体制の装備充実と使いやすい消防水利の整備を。
街頭消火器6000本のほか、スタンドパイプなどの配備を推進します。
日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。次は、区長が変わった今こそ、区への転換を。生活者ネット福祉フォーラム、柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、令和憲法をなし崩しにする国の状況を区長はどう考えるか。
国政の場で議論すべきです。
原発ゼロを掲げ、自然エネルギーによる街づくりを積極的に進めるべきでは。
原発中止を求める考えはありません。再生エネルギーは環境基本計画に位置づけています。
子どもの権利条約を踏まえた条例で、権利擁護に取り組め。
条例制定の考えはありません。
区長の考える男女平等とは。
第3次男女共同参画計画で推進しています。
市民自治は受け継がれてきた。新しい自治、区民との共同とは何か。
区民などと力を合わせ、全国に発信する自治を創造します。
介護の社会化について、第6期介護保険事業計画策定にあたり、保険者としての責任の自覚と、介護の社会化に向けた区長の見解は、
生活支援を地域社会に根付かせ、 持続可能な介護保険制度の発展を図ります。
介護者支援について、多様化している介護者が尊重される支援が必要だが、区の姿勢は、
介護者の状況などを踏まえ支援を検討します。
居場所づくりなど市民的取り組みを支援し、意欲をどう引き出すのか。
地域振興分野とも連携して活性化を図ります。
清掃工場の建て替えについて、焼却施設ではなく資源循環施設に転換すべきだがどうか。
建て替えを見直す考えはありません。
光が丘地区をエネルギー自立都市とする取り組みについてどう考えるか。
省エネルギーに配慮した街づくりの方針がすでに定められています。
子どもの権利擁護について、いじめを指導で止めるのではなく子どもの課題解決能力を育むべき。
教員の力量を高めながら子どもの力を育みます。
特異館の児童相談所の責任を区長は教育委員会に委任するのか。
教育委員会が所管し、関係部署と緊密に連携して進めます。
合意なき街づくりについて、外環道青梅インターの地元町会と新区長との話し合いをすべきだがどうか。
情報提供を国などに求め、沿道の街づくりに取り組みます。
外環の2は、練馬区間を先行させるな、区の方針の撤回を。
考えはありません。
補助135号線は、大泉第二中学校の教育環境を最優先に考えよう。
教育環境の保全を図ります。
関越道高架下を区長自ら確認し、地域住民の声を聞いて判断すべき。
住民説明会の開催など区民意見を聞き進めてきました。引き続き実現に努めます。
生活者ネット福祉フォーラム、柳内克子の質問でした。続いて、生きる力を育む教育を。練馬区議会自由民主党、村松和樹の質問です。歳入について、自主財源の確保のため駐車場のコインパーキング化と広告収入の導入を
検討します。
クラウドファンディングの活用を。なお、クラウドファンディングとは、ある目的などのため不特定多数の人から資金を集める行為、またそのためのネットサービスのこと。最終、クラウドと財産的支援、ファンディングを組み合わせた造語のこと。
導入自治体を研究します。
区有財産有効活用のためのプロジェクトチームを
検討組織を設置します。
産業振興施策について、ビジネスサポートセンターの利用状況と事業者への周知、また具体的な中小企業振興策は。
80件を超える相談があります。区法などで積極的な周知を進めてきました。振興策は国の新制度を活用します。地域金融機関などとの連携を強化します。
国際交流について、アヌシー氏とのアニメ産業交流協定の今後の展望を。
ビジネスの可能性を検討します。
アニメ制作を学ぶ生徒の交換留学を。
区内アニメ企業にインターン生を受け入れています。
町の景観はモデル地区を決めて実施を。
先導的な地区でより良い景観形成に努めます。
海外の都市との友好提携を。
新たな都市交流を積極的に検討します。
学習指導要領について、教育改革のあり方を。生きる力を育む教育を。
体験活動などで他人を思いやる心の育成などに努めます。
英語授業は会話ができるように。
外国人講師による ALT 活用などで充実させます。なお、 ALT とはアシスタントランゲージティーチャーの略。日本の中学高校で日本人教師の助手として外国語を教える外国人講師のことです。
教育委員会制度の改革の考えは。
区民に信頼される教育行政を展開します。
子どもの読書活動について、読書活動推進のための取り組みは。
今年度中に第3次子ども読書活動推進計画を策定します。
学校支援モデル事業について、成果と課題、実施していない学校への今後の対応は。
60校で実施しています。課題は対象校の拡大です。今後は対応を検討中です。
中学校の選択制度について、成果と課題、検証委員会の答申を踏まえた対応は。
学校の活性化などです。課題は生徒数の差の拡大です。今後のあり方を年度内にまとめます。
保育所待機児童について、保育所定員数の拡大を。
1300人の拡大の見通しです。
近隣区との連携を。
状況を注視します。
在宅保育家庭とのサービス格差の検討状況は、
子ども家庭支援センターなどの支援の充実を図ります。
今後、さらなる運営費の削減を、
一層の縮減に努めます。
運動場や公園の整備について、練馬総合運動場整備の進め方は、
先に補助172号線以南を整備します。
運動場や公園の整備は、区民の健康増進のために活用を、
活用を図ります。
練馬区議会自由民主党、村松和樹の質問でした。代わって、子供を産みやすく育てやすい練馬区へ。練馬区議会民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問です。区長の基本姿勢について、現在の課題認識と改革の進め方は、
少子高齢化などの重要課題を新ビジョンと執行体制の強化により、迅速かつ的確に解決します。
今後の財政課題に対する考えは、
普段に区政全般をチェックし、安定した財政運営に取り組みます。
東京都職員経験がある区長の大江戸線延伸と豊島園再開発を含めた練馬未来プロジェクトの進め方は、
大江戸線延伸の早期事業化を目指します。
子供を産みやすい環境整備について、現在の社会性に合わせて妊娠届の電子申請と母子手帳郵送も可能とする考えは、
電子申請は先行事例を検討します。母子手帳は制度などを直接説明するため、窓口配布を継続します。
妊婦超音波検査の回数増加に対する考えは、
検討します。
出産一時金を超える分娩施設が増加していることを考え、助成金の仕組みの検討を、
出産費用の推移を注視し対応します。
少子化人口減少社会を考え、前川区長は、出産しやすい環境をどのように考えるのか。
出産準備にかかる区の事業の充実に努めます。
保育士不足への対策について、区内の保育士不足の状況は、
本年4月時点では支障ありません。
潜在保育士確保に向けた取り組みを東京都と連携し強化する考えは、
引き続き国や都と連携し保育士確保に努めます。
区立中学校における部活動のあり方について、部活動に対する課題の認識は、
指導できる顧問教員の不足が課題です。
外部指導員の体制と役割強化を、顧問教員の実態調査及び外部指導員との役割分担の明確化を、
調査を行う考えはありません。外部指導員は専門的技術指導を役割としてさらなる活用方策を研究します。
顧問教員へのフォロー体制を含めた支援を、
部活動の一層の充実を支援します。
仮称、練馬シティマラソンについて、大会名称は慎重に選考を、
実行委員会で名称を決定します。
全国に対する情報発信方法と経済効果は、
全国からの参加ランナーを通じて練馬の魅力を発信します。経済効果の試算は困難です。
子どもボランティアと区内企業ボランティアの募集を、
幅広いボランティアの参加を予定しています。
区内財政状況を考え、特別招致ランナーには、埼玉県で頑張っている公務員ランナーを、
知名度あるランナーの招致に取り組みます。
練馬区議会民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問でした。今度は、高齢化などへの対応のため、経費見直しに取り組め、練馬区議会みんなの党、沢村慎太郎の質問です。認知症対策への取り組みと課題について、予備軍を含めた認知症有病者数は、現在の全国高齢者人口およそ4分の1にあたるおよそ860万人と試算される中、特に昨今、徘徊による行方不明者の捜索の課題が表面化している。練馬区の捜索ネットワークの現状、課題と対応策について問う。
平成23年度から認知症高齢者徘徊対策ネットワーク事業を開始しました。運用や個人情報に課題があると認識しています。区民の理解や見守りの仕組みを強化し、警察や消防とさらに連携を深めます。
今後活用が増えると思われる青年貢献制度について、若い世代も含めた区民の皆様に、なり手の実態や制度が悪用されるケースなどを含め、より具体的な情報提供を行うべき考えは、
練馬区社会福祉協議会が各種相談を実施しています。本人と家族を含め、幅広い世代に制度の周知を図り、普及を推進します。
さらなる行財政改革について、区では単純定型業務の委託、指定管理化を進め、サービス向上と職員数削減を図ってきたが、足立区の取り組みを参考に、練馬区でも国民健康保険や介護保険、会計管理の専門提携業務への民間参入による外部化を進め、経費削減分を社会保障費や施設更新費に充てるべき。考えは、
効率的、効果的でバランスの取れた執行体制の構築が重要です。将来にわたり持続可能な区政運営の確保を主眼に、今年度に策定する新しいビジョンの中で具体的な方向性を明らかにします。
区有施設、設備の有効活用について、サーバー仮想化など新たな技術を導入し、設備投資費、委託費、電力料金の削減、空いたスペースの返却や有効利活用により、電気料金を除き年間およそ38億7400万円かかっているシステム運用経費の圧縮に努めよう。考えは、なお、サーバー仮想化とは、単一のサーバーを複数のサーバーのように使える技術のこと。
平成25年度から情報システムの効率化、高度化に向け、クラウドコンピューティング導入に着手しました。平成27年1月からは、サーバーの仮想化と合わせ、区外データセンターを活用した運用を順次開始の予定です。2割程度のコスト削減を目指します。なお、クラウドコンピューティングとは、インターネットを通じて様々なサービスやソフトウェアを利用できる仕組みのことです。
区立図書館について、障害学習講座などに積極的に取り組む利用者のため、図書館会議室などの利用申し込み期間の拡大、また全区民の利便性向上のため、蓋付き飲料の持ち込み解禁を早急に図るべき。
会議室など利用団体アンケートでは、およそ7割が現状維持を希望しています。そのあり方を検討中です。蓋付き飲料は一部施設で試行を開始しています。拡充に向け検討していきます。
練馬区議会みんなの党、沢村慎太郎の質問でした。区政を問う。一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。